岩手県に盛岡仙北町教会という日本バプテスト同盟に属する教会があります。そこは私が日本聖書神学校の3年生の時、夏休みの伝道実習、いわゆる夏季伝で40日間実習させていただいた教会です。牧師は門谷信二牧師、当時も今も変わっていません。新学生が夏季伝に行くというと、大体在学中に1回か2回というのが普通ですが、私は新学校での4年間で4回毎年夏に夏季伝に行きました。夏季伝大好きだったんです。1年生の時は富山県の4つの教会、2年生の時には徳之島と奄美大島の2つの教会、そして3年生の時が岩手県で、4年生の時が新潟県の2つの教会、ここで実習をいたしました。その実習のすべてが実り大きい学びと体験であったということは言うまでもありませんが、その中でも一番強烈な印象として記憶に残っているのが盛岡仙北町教会、門谷信二牧師の下での実習です。門谷牧師は岩手大学農学部を卒業後、日本農工大学の専攻科で学び、日本聖書神学校を1965年、私が生まれる前の年に卒業をされたという牧師でありますので、大先輩であります。2002年の春、私が3回目の夏季伝道を学校に希望したところ、学校側はまた行くのかと言いながらもですね、仙北町教会を紹介してくださいました。まあ断る理由はありませんので、言われるがままに私は承諾をしました。夏休みに入り、いよいよ岩手に出発する日、門谷牧師はたまたまその日京都から岩手に帰るという日だということですので、私は東京駅の八重洲口で門谷牧師と待ち合わせて、そして一緒に岩手に向かうということになっていました。確か待ち合わせ時間は昼の12時だったと思います。人がごった返す東京八重洲口で、私を待っていたのは背広を着て黒いゴム長靴を履いて、大きな大きな字で書かれた日本聖書神学校小島幸太様、大きなスケッチブックを持って両手で持ち上げている、こういう門谷牧師でありました。夏季伝に行く前、ある先輩に仙北町教会に行くというふうに言った時に、ああ長靴先生のところね、いつも長靴履いてるんだよと、こう言われました。まあ、そのことが私は八重洲口で分かったのであります。本当に背広に長靴を履いてスケッチブックを持っておりました。早くそのスケッチブックを下ろしてくださいと思いながらも、そんなこと言えずにですね、挨拶をし、そして周囲の視線を痛いほど感じながら連れ立って新幹線に乗り込みました。席に着くと、お弁当買っときました、食べましょう、大きな声でこう言って嬉しそうにお弁当を差し出すので、すいませんいただきますと受け取りました。するとすぐに、では食前のお祈りをします、神様あなたのお名前を称えます、車両中に響くような声でですねお祈りを始めました。うわぁ、こう思いながらも、まあ、手を組んでお祈りをしてお弁当を食べたわけですけども、それが2002年の私の夏季伝のスタートでありました。岩手に着いてからの40日間、実習のメインは日曜日ごとの礼拝説教、祈祷会での奉仕はもちろんでありますが、もう一つ門谷牧師が中心となって開催している岩手三愛三尊塾のお手伝いというのがありました。岩手三愛三尊塾というのは、神を愛し人を愛し土を愛すというこの三愛精神に基づくキリスト教活動であり、キリスト教成人教育運動でありまして、農業や漁業その他さまざまな分野の専門家を講師として招いて、4、5日間続けて講演会を行うというものでありまして、1962年に始まり、 今ももちろん続いています。開催地は岩手県久慈市山形町、今そういう地名でありますけれども、私が行った時は山形村でありました。会場は村の作業場兼公民館のように使っていたプレハブの建物でありました。10畳ぐらいの部屋が1つ、それに少し大きめな炊事場と流し台、そしてトイレ、それだけです。冷蔵庫も風呂もありません。そこが岩手三愛三尊塾の会場であり、角谷牧師と私が期間中寝泊まりする宿であります。真夏の1週間冷蔵庫なしで自炊するというのはなかなかこれ厳しいものでありましたし、1日おきぐらいにやむなく生まれたままの姿になって流し台に登るというですね、汗を流すという、こういう経験も人生 初体験でありました。まあ、その三愛三尊塾の当日、門谷牧師の運転する車で山形村に向かい、10時ごろ山形村の役場に到着しました。車から降りると門谷牧師は私に三愛三尊塾のチラシ、全部の日程と講師が名前が書いてあるチラシをボンと一束渡すんです。500枚ぐらい。では半分ずつ配りましょう。私は奥から配りますので、小島さんは手前からお願いします。そしてどんどん役場に入っていくんです。私はなんだかわからないまま入っていって、それを受け止めて手に取ってですね、門谷先生の後についていったんです。で、役場とか市役所というのは大体こう広いところに長いカウンターがあって、そしてそこにこう住民課とか福利厚生課とか、そう窓口があって、そしてカウンターの内側には大勢の人たちが働いています。職員が働いている。山形村の役場もそうでありました。門谷牧師はそのカウンターの真ん中あたりから中に入っていって、今日からです、ぜひ来てくださいってですね、職員に配り始めるんですね。カウンターの中に入っていって、私は発見に取られてですね、しばらく呆然としていた。まあ、その姿をちらっと門谷牧師が見て、あ、小島さんは手前から配ってくださいね。そして門谷先生どんどん職場の中に入っていってですね、机に座っている仕事をしている方にそのチラシを配り歩いた。もうこうなったらやるしかありません。もうどうにでもなれといった気持ちでカウンターの中に入って、お仕事中すいませんって言ってですね、職員の人にこうやってヘコヘコしながらですね、チラシを配って歩きました。職員の方々の反応を見ますと、おそらく毎年恒例のことであったというふうに思われます。またかという呆れ顔の人もいれば、しかし明らかに迷惑そうに、なんだこいつらという顔の人もいる。でも私ももうひたすらにこう配り続けて、あれ、門谷牧師は?思って顔を上げるとどこにもいません。え、一人にしないでというふうに思っていた矢先に突然館内放送がかかりました。皆さん、今日から三愛三尊塾です。どなたでもおいでください、お待ちしています。役場中の放送がその門谷先生の声でかかるっていう、もうやりたい放題ですね。その夜が第1日目の講演会でありました。少し早めに講師の先生が来られて、門谷先生と私は参加者を待ちました。時間になりました。聞いているのは2人だけです。そのまま講演会は終わりました。その後の講演会も似たり寄ったりで、一番多く来た日で門谷先生と私のほか、門谷先生のお知り合いの方3人、一番来た日で5名、こういう講演会でありました。まあ、この経験から学んだのは、いや、この経験によって見たのは、どうしても伝えたいことをなりふり構わずに伝えようとする人の姿です。その人には普通はしないだろう、恥ずかしいといった人目を気にするようなことは一切ありません。怖 講演会が 2,3 人でも、講師の先生に申し訳ないなんてことはみじんも思わない。それどころか毎日今日は良かった今日は良かったって大満足なんてあります。だからそういった講演会、三愛三尊塾というのが毎年毎年何十年も続けていられるのだというふうに思います。その根本に信仰があるということは言うまでもありませんが、果たして信仰さえあれば同じことができるでしょうか。今日の旧約聖書歴代志下15章1節以下の御言葉と、新約聖書使徒言行録4章13節以下の御言葉に記されているのは、誰にも何にも臆することなく、まことなる神、唯一の神を証ししようとする者の姿でありましょう。その者たちに共通しているのは大胆な態度であります。ユダの王アサはユダとベニヤミンの全土から、またエフライムの山地で攻め取った町々から忌むべき偶像を除き去り、主の全牢の前にある主の祭壇を新しくした。これは歴代志下15章の8節の御言葉です。このアサという王様が主なる神の前に正しいものであったと、つまり信仰に固く立って生きていたということは、その前の14章1節以下からも明らかでありますが、だからといってユダのみならず周辺諸国の町々から忌むべき偶像を除き去るといったことまではなかなかやりきれなかったのではないかと思うのです。しかし15章8節の冒頭に、朝はこの言葉と預言者オデドの預言を聞いて勇気を得たとこうある。朝に勇気を与えたこの言葉というのは、15章1節以下にある神の霊、すなわち神の力、聖霊が望んで語られた言葉です。あなたたちが主と共にいるなら、主もあなたたちと共にいてくださる。もしあなたたちが主を求め、主を求めるならば、主はあなたたちにご自分を示してくださる。あなたたちは勇気を出しなさい。この言葉が朝という王様に勇気を与えたのです。そしてその勇気によって、誰にも何にもはばかることなく、確信に満ちた態度というものを取ることができた。使徒行録4章におけるペトロとヨハネの大胆な態度も同じであります。議員、長老、立法学者、大祭司、その一族、この世で権力者、有識者と言われる者たちを前にしても、8節にある通り、ペトロは聖霊に満たされて全く臆することなく、まことなる唯一の神を、すなわちイエス・キリストを証しするのであります。そのことは、人間の支配のもとにあるこの世の権力者、有識者と言われる者たちを驚かせますと同時に、その者たちは危機感を覚えます。だからこそこの世の力を使ってそれを亡き者にしようとするのです。脅した、このことがそのことの証であります。しかし聖霊に満たされた者、まことの唯一なる神の力に満たされ勇気を得た者の大胆な態度というのは、誰によっても何によっても止めることはできない。19節の御言葉こそそのことの証です。神に従わないであなた方に、すなわちこの世に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。 このペトロとヨハネの言葉、言動というものは見聞きした者たちの心をも動かしました。24節から、これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていったと、このように語られている。それが祈りの言葉であります。誠なる神、唯一なる神への呼びかけ、そして神から示される人間の罪、それに対して神の御手と御心によってあらかじめ定められていたこと、すなわちイエス様の十字架と復活によって人間の罪の許しと救いが成し遂げられたということが祈りによって語られるのです。これは信仰の告白であり、罪の悔い改めであり、救いの確信の言葉でありましょう。そのことにおいて心を一つにしている者たちだからこそ、主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいと、こういう祈りへと導かれたに違いない。祈りが終わると一堂の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出したと、こうあります。ペンテコステを思い起こします。もう誰にも何もこの者たちを黙らせることはできなくなった。神の御言葉、イエス様の福音を語ることにおいて、遠慮を知らない者たちによって教会は誕生したのです。はじめに岩手三愛三尊塾のことを触れましたが、一つ言い忘れていたことがありました。驚くべきことに、私が柿田に行ったわずか数年後、開催地である山形村に教会が建てられたのです。小島さん、いずれここに教会を建てようと思ってるんですよ。門谷牧師は三愛三尊塾を終えて盛岡に帰る日に立ち寄った、ただただ広い山肌の荒れ地を見て私にそう言ったのです。小島さん、いずれここに教会を建てようと思ってるんですよ。そうなんですか、こう言いつつ、夢のまた夢だなと心の中で言ったことを思い起こします。しかし数年後の三愛三尊塾の会場はプレハブ小屋ではなく教会で開催されたのです。もちろん冷蔵庫もお風呂もあります。門谷牧師の話を聞いて面白がって絶対行きたいと言って妻が参加しましたので、間違いありません。確かに教会は建っております。神を愛し、人を愛し、土を愛する、ただひたすらにここの精神に立って続けられてきたこの三愛三尊塾、人の目から見れば細々と続けられてきた小さな三尊での活動かもしれません。しかしそこに教会が立ったのです。門谷牧師が建てたのではありません。誠なる神を信じて、その一人子イエス様を信じて、聖霊の導きのままに人目をはばからず遠慮することなく神の御言葉を、福音を証しし続けた、そのことを見ておられた、そのことを知っておられた神様がその地にキリストの体なる教会を建てたのです。 遠慮は美徳というのが日本人に染みついた国民性だと聞いたことがあります。しかしこの世にあって誠なる唯一の神を明かしする教会の歩みには、そしてイエス様に倣って生きるキリスト者の歩みには遠慮なんかいりません。聖霊の導きのままに誠なる神のみを見上げて、なりふり構わず生きればいいのです。祈ります。